どうぞお座りください。すいません、大切なこと忘れてました。CS の方の順位発表してねごめんなさいね。CS の方は1位がファーストフルーツ宮崎、2位が2つでホーリースピリット阿蘇とオレンジの宮崎、4位になりますかね。4位が人吉 CS チーム、5位がスーパースマイルということです。一応全部本部の方に送りますので、東京に送りますので、一応まず間違いないと思います。ヤングの部は、1位がグレース北九州、2位がメイで長崎です。どちらもレベルが高かったので、どちらもおそらく、本戦に行けると思いますけれども、お祈りしていただければいいと思います。ヤングの方アンダー21はすごいレベルの高い戦いだったと思います。はい、感謝します。それで聖書を開きたいというふうに思います。使徒の働きの16章、今日は賛美大会だったので打ち合わせたわけではないんですけども、コスタ牧師が大歴代史をやってくださいました私は使徒行伝ですけど、使徒の16章31節だけお見せします。262ページ、一つ前の2班の方は240ページ、使徒の16章の31節お見せしますね。2人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。これは、なんだっけ、看守の方が、パウロとシラスに聞いて、その答えがこれだったんですね。今日はそこから話したいと思いますが、この話に入る前に、一つね、数週間前、ね、4月かな、3月の末かな、3月の末ぐらいかな、数週間だか、もうちょっと前かな、いつも私は土曜日の夜、ここで祈って、大体徹夜することが多いんですね。で、そのまま朝5時から賛美と感謝をして、5時半から総天祈祷で、でこちらで礼拝しているので向こうで祈って、そしてそのまま7時半の第一礼拝、10時の第二礼拝をするんですね。で午後は黙食があるんです、預言者学校もあって黙食もあって、その合間にご飯を食べるんですけど、黙食の時はですね、ご飯食べた後で、みんな眠気と戦っている中で一生懸命教えるんですね。でそれが終わった後にすぐ2時から、黙食は1時50分ぐらいですけど、2時から第三礼拝となるんです。この第三礼拝ですね、食事をした後に朝から徹夜でもう一生懸命やってきて、もうフラフラなんですね。で私だけじゃなくて他の奉仕者もフラフラで、大体第三礼拝はここに立ってる人以外はほとんどお休みになっているという感じなんですね。ところがね、オンラインはね見てるんですね、10じゃ少ない、多い時は50近く、少なくても最近はもう20は確実に切りません、大体30近く見てます。それでね、オンラインがいるからと思ったんですけど、その3月頃ですね、そこまで思ってなかったからですね、もうフラフラでですね、あんまりきつくて私途中で座ったんですね。そして自分が話していることは当時分からなくなってですね、ちょっとまともに話してますかって確認したんですけど、聞いてる方もほとんど休んで、困ったなと思って、オンラインのすいませんって感じでやったんですね。どうなったと思いますか。私これつまずくやろな、せっかくオンラインが20超えてきたのにこんなんじゃまずいなと思ったんですけど、どうなったと思います。そしたらね、しばらく経ってですね、その午後の礼拝を見た方がいたんです。遠方の方ね、で教会の方の、これまたお父さんなんですけど、お父さんに連絡をして、そしてお父さんが見た午後の礼拝って、ね、最初はね、木原牧師が疲れてるのはよく分かったけど、僕は気にしないっていう、その程度かと思ったら違ったんですね。その方はちょっといろんなことが今まであって教会を離れてるんですけども、あんなに疲れてるのにメッセージをしてる姿はとても神の愛を感じた説教ないじゃない、その姿に神の愛を感じた。それで、ね、もう本当にもうバシバシのパシッとした説教者って僕はダメだけど、ね、ああいう説教ならいい、ね、あの牧師さんがいいってことになったんですよこれ真面目なんですよ。私ね、ものすごい慰められたんです。へー、その次の週第二礼拝を見たんですって。そしたらね、私忘れたんですけど、最後にオンラインの人で膝から下が痛い人って言ったそうですね。そしたらその人パッと出会ったんですって。そしたらね、痛くて腫れてたのがね、スーッとなくなったんですよ。でその時の週からね、朝の7時半から1日見てるんですってわかります。疲れを果てて自分が説教してるか分かんなくなって、みんなに聞いてもみんなも分かんなくてこれはね、なんかすごい神の偏りを感じるんですよね。神様がことをなすんです。立つべき場所に立ってれば、自分で自分を判断したらもうマイナス点、合格点じゃないと思っても、神が言われた場所に立っていれば神は働かれるんです。リバイバルですからね。人の何か努力のように積み上げた何かものではなくて、もちろんそれも神は祝福したいでしょうけど、本当に神様の恵みと神の働き。これね、 すごく私は慰められたんですね。で今度この方正式にオンライン会員になるんですよね。あの神様にすいません、パウロ牧師の真似してますけど、すいません、一緒に感謝してください。それで説教に入りますね。長くしませんから心配しないでください。今日のところはよくご存知のところですけども、ここは看守が、ね、地震の後びっくりして入ってきて、みんな逃げたんだ逃げたんだって入ってきて、パウロとシラスを訪ねるんですけど、どういういきさつかというと、ほとんどの方は知ってるでしょうけど、中に知らない方も、簡単に簡潔に話しますけど、パウロとシラスというイエス様の弟子、使徒の人たちがですね、この宣教に来た。そしたらですね、そこにですね、見える人は見てください、16章の、ですね、16節ぐらいですね、祈り場に行ったら、そしたら、ね、占いの霊に仕えた人たちが、女の人がいた。この人は占いで主人に金儲けさせている。当たる占いは気をつけてください。悪霊の力でやってますからね。おそらくこの時すごく、一時昔新宿のおばさんなんていたんですけど、今知りません。そのすごく当たる占いですね、その人がこう金儲けをさせて、金を儲けてた。その人っていうのも主人、その主人が奴隷だから、女奴隷、占いに使えた。そしてこの人がね、パウロとシラスの後ろについてきて、この方々は一体神のお茶だって言うんですね。本当のことなんです。これは褒め殺しです。若い人に分からないかな、竹下さんが分かる人に分かります。これ褒め殺しなんですね。で褒め殺しで結局宣教の邪魔になる。だからパウロがもうあんまりするから仕方なしにふっと振り向いて、ね、イエス・キリストの名って命じて、この中から出ていけって言った瞬間、即座に霊は出ていったって書いてあるんで、18節、キリストの御名には力ありますからね、はっきり主の栄光のためにこれを用いると悪霊は出ていきます。出ていったもん、ね、ところがね、女の人が悪霊から解放されてよかった喜ばないんです、主人は。なんでか、占いが当たらなくなった、後くれだったから。こうはっきり書いてある聖書はね、19節、彼女の信徒たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえたって。この女の人が解放されたら自由になったってことよりも、自分の金儲けができなくなったことで怒った、腹かいた、ね、腹かいたんですね。九州弁がちゃんとなってますかね。ね、でなんで、これから本当に私が福音宣教していくときに、知ってるからね、戦争はイデオロギーで起きません、経済です。歴史が証明してますし、聖書を見たらロシアが下がってくるのもはっきり経済的な問題だとかあります、ね、でこれ経済が起きるという戦争が起こってくるでしょうね。悲しいけど賛成してませんよ、ね、でこの時も自分たちが儲けなくなったので、パウロとシラスを連れて、まあ、いろんな、ね、ありもしないことをいろいろ言って、そして彼を捕まえたら群衆も煽られて、そして結局捕まった。で面白いんですね、なんで神様がいてこのあと奇跡が起こるのに、この段階でパウロとシラスは助けられなかったんですか。当然パウロとシラスが捕まった時ですね、なんでとか言わなかったと思うんですね。パウロとシラスだったら、ハレルヤ、感謝します ね、 ね、誰の前にしましょうかね、神様は生きておられます。すぐ分かりますね。ハレルヤ、感謝しますってね、言ったと思うんですよ。そしてその上で神様助けてくださいって言ったと思うけど、来ない、助けが、天使も来ないし、突然地震もまだ起こらない。そしたら着物剥がれて、鞭打たれて、何度も撃たれて、で奥牢にいられて、しかも厳重に貸しかけられて、奥の牢までいられて、この間、皆さんね、さらっと言うんだけど、この間一切死の助けはないんですよ。彼らは福音宣教のために妨げになるから悪霊を出してあげて解放してあげたのに、何の助けもない。でおそらくパウロとシラスはこの間だって感謝したと思います。今言いながら、パウロとシラスは感謝したやろうなと思って、私とコスタ牧師どうやろうね。きっと感謝を賛美したと思うんですよ。なのに神の助けはないんです。ある方は感謝を賛美したらすぐ来ると思ってる。すぐ来ることあります。期待しましょう。でもすぐ来ないことがある。でこの時は実はこの感謝が救われることと、奥の牢に入って囚人たちを救うことに神の計画があったから、使命があるから、そこに行くまでは助けは来ないんです。なかなか助けが来なかったら、なんで神様なんて言わないで、必ず神の側に目的と使命があるから。この時だって鞭打たれて、背中破られて血が出たと思いますよ。で奥の牢まで出られなかったら囚人たちがね、会えない、監視の救いも起こらない。この前に天使が来てたら、ね、感動するけれども、囚人たちも監視とその家族も救われないでしょ。でパウロは使徒なんです。知っとります？だからありがとうございます。ちゃんと笑ってるんで。だからパウロは、ね、使命があったんです。感謝と賛美をしてるのになかなか起こらないじゃないか、あそこでも起こった、こっちでも起こった、みんなの証も聞いて、なんで私だけは、なんて言わないこと、きっと神の深い御心と使命があるんです。後で大逆転が待ってますのでね、いいですか。そしてこの時ね、そして座っていったん、そしたら奥の牢まで入られて、足かせまかってかけられて、で、ね、そして25節、今日は読みませんでしたけど、ここ10代真夜中頃、 これはね、象徴的です。彼の人生の真夜中です。何にも悪いことしてない、神に従って福音宣教して妨げる人から悪霊を解放して本当にしたのに、人々が扇動されて鞭打たれてひどい目に遭って、まさに使徒なのに福音宣教できない状況に置かれて、全く使命もできない、使命にも生きれない、ね、なんで神様ってまさに真夜中って思う状況。ところがその中でパウロとシラスは神に祈りつつ、この祈りつつっていうのは助けてくださいってことも言ったかもしれないけど、感謝をした上で言ったと思いません？この状況はね、なんでこんなことするの、神様助けてよって言ったと思いますか？そうは思わないですね。でさっきも賛美の歌を歌ったでしょ。でね、そしたらね、他の囚人たちも聞き入っていたって書いてあるんですね。私ここ好きなんです。他の囚人たちが聞き入っていた、ミラクルのように歌ったと思いますか？あるいはルミエルのように、今日の1位と2位を言ったんですけどねいやー下手じゃないと思うけど、そこまでうまいかな、パウロとシラスって。クリスチャンでもパウロとシラスうまいかな、パウロさん怒られちゃうかないや霊的に臨在はありますけど、いわゆる歌がうまいかったらね、これパウロとシラスは下手じゃなかったと思います。そこそこうまかったかもしれませんけど、奥の牢ですよ。だからおそらくちょっと一目置いたと思うんですね。 どんな悪いやつだと帰ってきたと思って、みんな。でも囚人ってね、夜中に叫ばれたら黙って聞いると思いますか？普通これうるさい真理とか言いませんかね。で最初奥の牢だからちょっと怖くてね、黙ってるけど、しばらくだったら下手やったらですね、下手というか人材がなかったらね、もう黙れ眠ろ早くって言うと思いませんか？普通は聞かれなんかよくないんだから。ところがね、聞き入っていたんです。これすごく重要なんです。この後全く彼らがあるから聞き入ってたんです。文句も言わずに初めて入ってきた人の歌を、なで臨在、ものすごい生まれて初めて清さ、牢獄の中でね、おそらく汚い暗い、ね、そして本当にもう状況的な最悪の中で、しかし神の清さ、神の愛、神の命、生まれて初めて悪いこと散々してきたからね、いろんなものを見てきた、生まれて初めて神の清さ、神の愛に触れたんですよ。皆さんが路上ライブして人が感動するときね、もちろん歌も上手くなってください。だけど私たちが一番人を捉えれるのはこれなんです。えって なんか分からないけど、なんだこれはって、えなんで涙が出てくるんだ、えどういうことなんだって、えっていう、こうなんかこう分からないけどこう感じる人間って分かるんですよ。霊的存在だから本当に分かるんですよ。でこの囚人たちはパウロとシラスの賛美を聞きながら、はっきり臨在に触れた、神に触れたんです。その清さ、愛、命に。だからね、聞き入ってしまった、ね、で聞き入って、こんなの初めてだと聞き入ってたら、いきなり地震が来たんです。今日は寝てない、みんな嬉しいですね、賛美大会の後なのに、ね、そしてね、平成は地震が多かったですね。令和はなくなるかというと、ますます多くなる可能性があります。 でも地震ってね、タイミングなんですよね。タイミングと場所もあると思いますけど、この時ね、このタイミングで地震が起こったんです。このタイミングでみんなが聞き入って神に触れたその直後に地震がやってきて、極者の土台、威力だから根本からガーッて、すごい地震ですね。扉が全部開いて鎖が溶けたって、扉が全部開いたん、全員の。すごい地震だと思いませんか？こうあるところだけガシャッと落ちて、誰かが死んだじゃなくて、きちっと扉だけ開く地震、気の利いた地震ですよねで鎖が全員解けたって、ガシャガシャって。これもね、皆さんね、さらっと読んでるけどね、まさに神の介入なんです。だって全員の鎖が解けるって話がうますぎると思ったことないですか？いや、世の中の人はきっとそう思うと思います。でも我々が信じれるのは神を知ってるからです。そういうことができる方を知ってるからです。そうじゃなかったら、他の地震の時見ててください。今までのいろんなね、東日本でも熊本でもいろんなところでも、そんなうまいこと起こらないでしょ。だって全部地震で土台で、全員の扉が開いて、足かせがきれいに外れたんだ。普通ないですよ、こんなことは。自由になったんです。イエス様は死んだから全員を自由にしてくださった、神様は。なのに、逃げれるんですよ。さあ、どうぞ逃げなさい。足かせ外された、扉開かれた。まあ、そうぞ逃げなさいっていう、もう自由じゃないですか。I am free ってね。ところがね、この時にね、一目の奇跡がね、誰一人逃げなかったんだ。27節、目を覚ました看守は寝てた、夜中だから。地震でびっくりして起きた。牢の扉が全部開いてる。その瞬間あった。逃げられたって。で、この当時は囚人逃がしたら看守が責任問われるから、もうこれはダメだ。どうしようかって。今まで、昨日までの囚人、パウロとシラが行くまでの囚人たちは、逃げることばっかり考えてる。隙あらば逃げようとしている。そういう人たちだ。だから、見た瞬間、 逃げられたと思った。だから自害しようとしたんですよ。ところがね、中から声がした。自害するなって、ね、俺たちはここにいる。英語でなんだっけ、 We are stay かな、でたらめだ、すいません私はここにいるって言ったんですね。びっくりしたと思う。監視は自信よりもびっくりしたと思う。えって、ついさっきまでパウロとシラスが来るまではもう逃げることしか考えてなかった、まあ、連中と言いますね、あえて。あの連中がこん、まあ、ちょっと品がないけどごめんなさい、こんな奴らが嘘だろうと思って中に飛び込んだら、誰一人逃げてないんです。鎖は切れてる、扉は開いてる、みんな自由になれる。なのに誰一人逃げてないんです。どうしたかわかりますか。彼らは神に初めてくれて、神の愛と教祖に初めてくれて分かったんです、俺たちは罪人だって。だから逃げない。当然裁きを受けて当然だと、本当の悔い改めですよ。私天国行ったらこの主人たち必ずあると思うんです。逃げてないんですよ、内側が変わったんです。本当の悔い改めしてもらう。誰一人逃げてない。でパウロも逃げない。パウロも逃げないからですよね。これね、囚人、あの監視にとってはね、考えられないんです。だからガタガタ震え出したんです。地震で震えたんじゃないんです。誰一人逃げてない。全くこの囚人たちが全員変わってしまった。はっきり生まれ変わってしまった。こんなこと今までの人経験したことがない。なんで変わっちゃったんだって、ガタガタ震えてきた。そして思わずもパウロとシラスに、どうして救われるんですかって。そうですね、さっきまでこうやってね、奥のロケでポイ入ってるのにガチャンって閉めたのに、先生方どうして救われるんですかって、小瀬さんこういう風になりたいね言ってもね、いやいや、こんないい選挙ないですね。どこから始まった。パウロとシラスの賛美から始まった。でもね、その前に助けは全くない。背中鞭打たれて痛くて血出たと思いますよ。みんなに罵声させられたと思いますよ。使命である福音宣教できないんですよ、ね、この使命ができなかったのが一番つらかったと思う。でもそれでも彼らは神様を信じて賛美をし祈り、これは感謝だと思う、祈ったんです。神が働かれて直接人々は全く変わったんです。全く変わった。皆さん、賛美はね、神の臨在を解き放って、聖書にはっきり書いてある。詩篇22編にも書いてある。さっきの第二記事もそうだ。で、神が来られたら、本当に神が臨在されたら、神の清さ、神の愛、神の命に触れたら、人は分かるんです。霊的存在だから変わるんです。全く変わるんです、ね、で、あの昔ね、そういう経験が何回かね、礼拝の時にありました。もう賛美だけで救われてしまって全く変わった人何かいましたけど、私ね、リバイバルの時にこれが始まると思います。各教会の礼拝でね、でそういうことが路上ライブで起こるといいですよね。でその時に、あの白馬で優勝したチームも起こるでしょうけども、白馬にも行けなかったチームにも通しても起こると思います。パウロとシラスはもし白馬賛美大会できたら九州予選勝つかな分かんないですよ。いいですか。でもパウロとシラスはね、どんなに鞭打たれても、奥の牢に入れて足かせられてもね、神を賛美し続けたんです。すぐに助けが来なくても神様を褒めたたえたんです。だから奇跡が起こった。人がみんな変わっちゃった。それを見て監視はね、さっき牢に入れた人ですよ、どうして救われますかって言ったら、ここですよ、主イエスをしなさい、そうすればあなたもあの家族も救われます。でこの御言葉大好きな人多いんです、ね、神は語られたんでしょう、感謝してください。でもどういうシチュエーションで語られたか覚えておいて、最悪の真っ只中で、すぐに助けが来ない真っ只中で神を褒めたたえましょう。そこで語られた、これはね。そしてね、このシエスにそうすれば救われますと言って、そしてこのいいですか、パウロスは自分で逃げたんじゃない、この人が引っ張り出すんです。そしてこの人が洗ってくれるのを打ち切ると、この人が家族みんなに語ってきて、そして洗礼受けて愛さん会までしてご飯まで食べれる。もう私愛さん会大好き、ね、見事な逆転でしょ、見事な逆転でしょ。賛美と感謝にそういう力があるんです。大歴代しますけど、使徒行でもここはっきり救い、しかも家族全員が救われた、しかも洗礼まで行った。救われても洗礼受けない人いますけども、婚約して結婚しない人でね、本当にイエス様を信じたら洗礼を受ける、そしてキリストの花嫁の親家になる。この人たちはもう即座に本当に神様を信じて、みんな家族全員洗礼を受けて、嬉しいもんだから愛さん会までしてるんですね。これが起こってくるということをね、どうぞ覚えてください。で、もうお話終わりますけれども、ちょうど半ですから、神様は今も同じことをなさいます。聖書の御言葉は決して変わりません。場所においても時間においても変わりません。神は今も同じように来て働かれます。 あなたがそう信じて、そう本当に神様に心から賛美をされていくと思います。で、すぐ答えられなかったり、はっきり言って真夜中、ああ今私の人生の真夜中って思う人ね、おめでとうございます、嫌味じゃなくてチャンスですよ。あなただけじゃなくて周りの人まで一緒に神を体験する、ね、本当に神が働かれる。私リバイバルが始まったと言われてるからね、逆にねその真夜中になる人多いんじゃないかと思うんですね。このそしたらすごい奇跡が起こるでしょ。どうでもいいなんでね、それをね主に期待していただきたいというふうに思います。お願いしますね。天のお父様、駆け足でお話をしましたけれども、まあ、よく知ってる話ですけども、どうぞ聞いて知ってる話じゃなくて、この御言葉の中に生きてお互いに神様を本当に体験することができるように、神様の真実、神様の賛美することの素晴らしさを具体的に体験できるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今あなたの素直な願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、どんなことでもいいです。その願いを心から神様に向かって祈りましょう。主はその願いに応えてくださいます。天の様、一人が心からあなたに向かって祈ったことに応えて、癒しを行い、奇跡を行い、解決と勝利を表してください。主イエスキリストによって心と体を癒せるよ。喉のがん、水道のがん、エスさんって消えてなくなれ。背中の痛み、膝の痛み、足首と関節の痛み、イエスキリストって言うんです、消えてなくなれ。あらばらばらばらばら、なんかしっくりいってない、人間関係かもしれないし別のこともしれない、なんかしっくりいってない方いるんですけど、そのしっくりいってないことに関して丁寧に感謝し、感謝してるんじゃなかった、でも丁寧に感謝しなさい。その時気づきます。その気づいたことに神様の気づきます。そして気づいたことをまたもう一度感謝してください。すごく具体的に神からの語りかけを受けるでしょう。その言葉はあなたに解決をもたらします。経済的なことで戦っている方はいますが、徹底して感謝し喜んで下げていきなさい。あなたは下げています。でも喜んで下げなさい。感情は伴わなくても信仰を働かせて喜んで、そして告白しなさい。神は悲しく聞かさると、喜んで信仰を持ってあなたが下げるとき、あなたの下げ物を通しての神の技が始まってくると主は教えます。自分に関して、人にはすごくいいんですけど、自分に関する告白がすごく否定的な人がいます。これ霊的なものがあります。あなたは悔い改め、また霊を断ち切って、人だけで自分に関しても神のおっしゃったことを徹底して告白しなさい。これは傲慢ではありません。日本では誤解されやすいんですが、あなたは自分に関してもしっかりと神の言った言葉を告白しなさい。それによって神の働きと技が現れてくると主は言います。イエス様感謝します。ありがとうございます。あなたをおめでとうございます。イエス様に何をといたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、座われた一つ一つの教会、また一人一人のご家族と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。神様に感謝しております。ハレルヤ。どうぞお座りください。